創世記の12章1節から9節までです。創世記の12章の1から9まで。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。アブラムはその地を通って行き、シェケムの場モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そして、あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の御名によって祈った。それからアブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。いよいよアブラム、すなわち後のアブラハムが、主人公となる歴史が始まります。イスラエルの最も、根源的な人物、そしてイスラエルという国、またアブラムはイスラエルという国だけでなく、私たち信じる者の信仰の、父に相当する、そういう偉大な人物ですけれども、今日のこの箇所がなければ、イスラエルという国も、おそらくなかったであろうし、また私たちも信仰の父アブラハムに習うという、ことは なかったでしょう。なぜならアブラムは神様から示されたその通り実行した彼であって、もし彼がこの時神様の御声を聞いても何にもしていなかったのであれば、彼も一人物として歴史に、ちょろっとだけ消えずに名を残すだけで、あとは特に何もせずに彼は歴史の闇に葬られていったことでしょうけれども、しかし彼は神様の御声に従順に聞き従いました。彼の父親はテラーでしたけれども、テラーは70歳の時にアブラムとナホルとハランを産んだと、その前の章の26節にあります。で、アブラムは75歳の時にその神様からの御声を聞いて、アブラムはこの父テラ以外を、全部連れて行ってますね。テラが70歳の時アブラム生まれて、そしてアブラム75歳の時に出て行ったんですから、その時テラは145歳ですね。前の章の32節にテラの一生は205年であったとありますので、アブラムとテラが別れて後、テラは さらに90歳も生きたようですけれども、しかしテラはこの相変わらずカランの地にずっと住み着いて、そしてそこで死んで葬られました。テラがもともとはそのメソポタミア地方、バベルの近くのカルデア人ウルデからカナンを目指してテラ出てきたんですが、息子アブラムとまた、孫のロトと息子アブラムの妻であるサライを伴ってきたんですけども、しかしテラだけはこの、カルデアの、カランに留まって、そしてそこで死ぬことになりました。それに対してアブラムは神さんからこうおせられます。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。私たちキリスト者も同じようなもんです。まず父の家、人間的な何かから脱出するところから信仰生活は始まります。イエス様を信じる信仰によって私たちは義とされ救われますけれども、私たちがその父の家、イエス様よりも父の家の方を大切にして、そしてそちらの方をやるんで、そちらの方をとどまっていれば、その後のことは示されず、このテラのようにそのまま一生そこで送ることになってしまいますけど、しかしアブラムはこの言われた通り、あなたのそのアブラムの生まれ故郷、父の家を出て、そしてカインさんが示す地へと向かっていきました。神さんは約束は必ずですね、何か一方的にただもう口をあんぐり開けていればどんどん餌が詰め込まれていくようなものではなく、むしろ皆さん自身が実際に神さんからこれを食べなさいと、これを取りなさいと言われたものを、皆さん自身が手を伸ばしてそれを取って口持ってって食べなければいけないわけです。そして食べたら次のことが示されるようになっております。神さんの導き方はステップバイステップですね。まずアブラムに与えられた神さんの命令は、まず出なさいと、父の故郷を、父の家を出なさい、そして私が示す地へ行きなさい、でそうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。この約束が与えられました。アブラムはその神様からのお告げを聞いた時は75歳でした。結構な年齢です。当時は今の寿命より若干長かったんですけれども、しかしそれでも子供を産む、これから産むにはちょっと年を取りすぎております。その前の、アブラムのおじいさんとか、ひいおじいさんとかの世代は、20代とか30代に子供を産んで、まあテラだけは70歳の時産んでおりますけれども、とにかくもはや高齢の部位に入った時に、彼はその御声を聞いて、でそれで子孫が与えられて大いなる国民となるという、その遠大な、まあ、人から見ればちょっとあまり考えにくい、そういう約束を信じてから出ていきました。ヘブル書のですね、11章の方も開きたいと思います。ヘブル11章の8節から10節まで、ヘブルの11の8から、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。 彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。アメン。アブラハムはどこに行くのかを知らないまま出てきました。もう年を取っています。そして、妻もおります。子供はおりませんでしたけれども、しかしカランの地で多くの人たちが加えられておりました。あと、お祈ろうと思いました。でそれで彼らを伴って、そしてどこに行くのか知らないで出かけていったわけです。一家の長というか、夫婦がいて、また甥がいて、そして、さらに使用人たちがたくさんいて、財産もあって、でそれで彼らが神様から声を聞いたというので、移住しに行ったわけですね。そしてアブラムにその時与えられたのは、どこに行くのかわからないと、とりあえずカナン地方を目指して行きなさいということで、彼らカナンの方に行ったわけですね。これもまたすごい信仰だと思います。もし私が今この教会において神さんから御声を聞いた、これから横浜を出て、南に行こうとか、なんかそういうことを言って、それで、ここの全ての住居を、またこの土地を置いて、ただ人々だけを連れて移動しに行くっていう、結構壮大だと思わないですかね。結構勇気がいることですね。でもアブラムはそれをしたわけです。天聖教会の、このメンバーよりはるかに、きっと人数は多かったことでしょう。でもそれでも彼は75歳の時にそれをやった。アブラムはそういう信仰の素地があったから、そういうふうに、祝福されていったと思われます。ただアブラムもですね、やはり私たちと同じ人間で、この時いろいろな過ちを犯します。嘘もついたり、また、恐れたり、そういうこともしますけれども、しかし神様と一歩一歩信仰を伴った歩みをしていくうちに、このアブラムもまた鍛えられて、さらに祝福を受けるにふさわしい器へと作り変えられていきます。でアブラムが出た時、そのところで出た時は75歳で、妻のサライとお祈ろとも伴って、きました。お祈ろともこの時アブラムと一緒に出ていったわけですけれども、祝福の民と一緒に、行く、くっついていく人はその人と同じ祝福を受けることになります。ロトもアブラムと一緒に出て行ったがゆえに、祝福を受けました。ちなみにこの、12章の3節の方に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。この御言葉通りになりました。アブラムの子孫を、エジプトにおいて長らく奴隷生活をしておりましたけれども、そのエジプト、アブラムの子孫たちが脱出するときはもう古典版にやっつけられました。430年もの間ずっとエジプトはやっつけられずに、ずっと調子に乗って、もう、子供、男の子が生まれたら、もうナイル川に投げ込めとか、もう奴隷でこき使って、最終的にそこまで、このアブラハムの子孫を虐待したわけですけども、そしたら銃の災いによってエジプトは撃たれ、エジプトの国土はもうかなり、ヒョウとかイナゴとかブヨとかハエとか、とにかくコテンパンにやっつけられて、そしてさらには長男が全員死ぬという、そういう災いが下されて、でしかもやっと残った、次男以降たちの男たち、エジプトの兵士たちはみんな、みんなではないかもしれないですけども、後悔で水で流されてしまいました。もう本当にコテンパンにやっつけられました。アブラハムの子孫を呪う者は呪いを受けたわけです。 アブラハムを祝福する者は祝福を受けました。実験で思い浮かぶのが、遊女ラハブですね。彼女は、その死者たちを寛容な心で迎えて、そして、このアブラハムの子孫のその二人の石膏をかくまいました。彼らを守りました。そしたらこの遊女ラハブとその家はみんな救われました。このようにアブラムの子孫、信仰の子孫たちを祝福する者は祝福を受けて、また呪う者は呪われるようになるわけですね。で、この甥のロトも途中までは、アブラムと一緒に行きました。ただロトの場合はですね、神様から示されたアブラムと違って人を見て人間にくっついていた、結果祝福は受けるんですけども、しかし表面上この時アブラムもロトもまた全く同じで、父の家を出たことには変わりない。でそれで外見上は信仰ある行為のように、ロトも見えるんですけども、しかしその動機は後になってですね、どんどん分かるようになっていきます。ロトとアブラムは最終的には分かれるようになっていて、そしてロトの子孫とアブラムの子孫はかなり違った歴史を歩むようになっていきます。これもまた創世記を学んでいくうちにおいおい分かっていくことになりますけれども、とにかくその時表面上は隠れているようなことでも、後にはその信仰の状態が明らかにされていくことが分かります。さてアブラムたちは、カナンの地に入りました。そして、その時そこに入った時ですね、主が現れました。主はこうおせられました。何節です。あなたの子孫に私はこの地を与える。いよいよアブラムの子孫に与えられる地へと到着しました。でアブラムはですね、それを聞いた時、主のためにそこに祭壇を築きました。カナンの地です。ハムの子孫カナン、あのノアに呪われたカナンの地、かなりの不貧困やまた暴虐で満ちている、その土地の中において、まさにアブラムは天幕生活、仮の住まいをその地において成したわけですね。周りと混じることなく、むしろこのアブラムとまたその連れ立ってきた人たちだけは、この誠の主である神様を礼拝して、そしてそこに祭壇を築きました。現代を生きる私たちも、教会も似たようなものですね。この地は暴虐とまた罪ではびこっておりますけれども、しかしその中において私たちは神様を礼拝する場所を今こうして築いて、そしてこの地において礼拝をしております。皆さんはこの世の中においてはですね、仮の宿を取っているようなものです。このアブラムと同じ天幕生活をこの地上においてしているようであり、そしてアブラムたちは、この土地、このカナンの地においては、そのお墓の場所ぐらいしか、結局土地は得なかったんですけど、しかし彼らはより優れた都を待ち望んでいた。さっきヘブル書の方読んだ時ありましたね。信仰によってアブラハムは約束された地に他国人のようにして住み、そして、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をした。で彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。でその都を建設し設計されたのは神です。アブラムは地上においては、約束のものを、子孫たちといっても、イサク、ヤコブと、一人っ子続きで、ヤコブからやっと12人の子供が生まれと、やっと子孫が増え出したんですけれども、とにかくこの地上においては、 そういうたくさんのものを得るということはしませんでしたけども、しかし彼は天の故郷に憧れて、神様が設計された真の都を待ち望んでいたわけです。私たちもアブラハムの子孫として、信仰の受け継ぐ者たちとして、この地上において望みを置かず、むしろ神様が設計された都、天の都を望み見るべきです。この時アブラムはここに祭壇を築いて、それからこのカナン人の土地を、ベテルの東にある山の方に移動したり、また、さらにネゲブの方に移動したりと、神様が与えると言われた土地を、縦横と、歩き回りました。この神様が約束してくださった土地にいる間は良かったんですけど、しかし十節以降彼は過ちを犯すことになります。それについてはまた明日以降見ていきたいと思います。今私たちはアブラムにこの与えられた神様の約束、それに対するこのアブラムの姿勢に私たちは見習うべきです。4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。私たちも父の家、人間的に、生まれ育った父の家、そのような肉体的なこと、肉的なこの世的なものに頼るのではなく、むしろ神様が行けと示された土地にまず出て行き、神様の言われた通りに行い、そして私たちもこのアブラムのように祝福の約束を受ける者として、祝福の子として、私たちもアブラハムの子孫にとなっていきたいと思います。では今日はここまでにしたいと思います。愛する天のお父様、アブラムは与えられた約束を信じて、もう75歳であるのに、行き先がわからないのに、しかし出て行き、あなたの御言葉に従順して、そして約束の地へと示されていきました。私たちもまず生まれながらのことを、人間的な力や、また人間的に相続したそうした権力や、そういったものに頼るのではなく、むしろあなたの御言葉に頼り、そしてあなたに従順していくことによって、ますますアブラハムの子孫とされていきますように。そしてどうかアブラハムの子孫とされた私たちを、祝福する者を祝福し、呪う者を呪ってください。実際にアブラハムを祝福した者は祝福され、呪った者は呪われました。私たちをも同じように扱ってくださることを感謝いたします。主よ、どうかこの新しく始まった1週間を、あなたの約束を信じるアブラハムのように生活していることができますように、どうか助けてください。私たちの信仰をますますあなたにあって純粋なものとして、日々あなたにより頼んでいくことができますように。どうか生徒たち一人一人の全ての仕事をアブラハムのように祝福してください。その家庭を祝福し、命で溢れていきますように。また霊的な命で産んで増えて地に満たしていくことができますように。どうか生徒たちを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。